2025年、新しい年の始まりです。本年も皆さんにとって、より良い年でありますよう、お祈りいたしております。さて、年始め、広報長くて、ナンバー742、1月号の表紙には、令和6年11月8日金曜日に、市内在住の未就園の子を持つ親対象に行われた子育て支援センターの行事で、親子で楽しむ絵本の世界と題して、絵本の読み聞かせと年齢別の本の選び方等の育児講座が行われました。1歳くらいの女の子でしょうか。読み聞かせの絵本を興味深く見つめる姿がとても愛らしく掲載されています。子育て支援センターでは、子育て相談や情報提供、また子育て家庭対象にいろいろな事業を行っています。さて、広報当月号に掲載している事業等については、変更・中止となる場合があります。最新情報については、長久手市ホームページをご確認ください。次のページです。教えて消防団 Q&A。 皆さんは消防団についてどれくらい知っていますか？今回は、教えて消防団と題し、災害現場などで地域防災の担い手として活躍する消防団について、素朴な疑問から詳しい活動内容まで紹介します。まず最初に、消防団とは、との質問です。消防団は法律に基づき、各市町村に設置された公的な消防機関です。一般的に18歳以上で、その地域に在住・在勤・在学の人で構成されています。消防団員は、会社員や自営業、学生など、普段は本業の仕事などをしていますが、災害発生時には、いち早く自宅や職場から現場へ駆けつけ、被害の拡大を防ぎます。さて、ここで、消防士と消防団員の違いはどうなのでしょうか、の質問に対して、消防士は常勤の地方公務員であり、即座に出動するために交代で消防署に24時間常駐したり、消防本部に勤務する専門的な知識と技術を身につけた職員です。一方で、消防団員は普段本業の仕事などをしている非常勤職員です。立場は違いますが、自分たちの住む町を自分たちの手で守りたいという気持ちは同じであり、地域住民だからこその情報網を持って、地域のために貢献している消防団は、消防署にとっても心強い存在です。では、長久手市に消防団はあるのでしょうか、の質問です。長久手市では、1933年昭和8年に結成され、現在は長久手市消防団として市に設置されています。消防団には男性消防団員のほかに、女性消防団員、学生消防団員、また大規模災害時に限って活動に従事する機能別消防団員がいます。市内を3地区に分けた3つの分団があり、総勢117人の消防団員が活躍しています。次に、入団資格はあるの、という質問ですが、市内に在住・在勤・在学する18歳以上の健康な人で、性別は問いません。学生でも入団資格を満たしていれば、誰でも入団できます。 では活動の報酬はあるのでしょうか、の質問に対して、報酬はあります。階級に応じた年額報酬のほか、1日あたりの活動内容に応じて報酬が支給されます。万一怪我をした場合の保障制度や勤続年数や階級に応じた退職報奨金制度、消防団活動で一定の実績を収めた学生に証明書を交付する学生消防団活動認証制度など、福利厚生制度が充実しています。次に、消防団はどんな活動をしていて、なぜ必要なのでしょうか。この質問に対して、消防団員の活動は、火災現場に駆けつけて消火活動をするだけではありません。地震や風水害などの大規模災害時に、消防署とともに要救助者の検索、誘導、救助活動、危険箇所の警戒活動など、幅広い活動に従事します。災害対応のほかにも、平常時から災害発生に備えた消火、救助、救急等の訓練をしたり、地域の皆さんに向けた防火、防災指導などの啓発活動も行います。また、地域の祭事では、警備に協力し、火災などの事故に備えています。住民の安全と安心を守るという重要な役割を持つ消防団は、なくてはならない組織なのです。次に、消防団活動を通して得られることは、との質問に対してです。一番は、災害への心構えや対応力が身につきます。日々の訓練はもちろんのこと、消火活動や救助活動からさまざまな技術や知識を得ることができます。また、活動を通じて多くの団員や地域の人と触れ合えることも魅力の一つです。このページには多くの写真が掲載されています。消防団員の放水訓練、初期消火訓練、救助訓練の様子、そして消防士のさまざまな場所で装着するウェアの写真や、日々の訓練の様子、普段から訓練を欠かさない努力が伝わってきます。ここでお知らせがあります。長久手市消防団は、個人の生活スタイルに合わせて参加できます。消防団活動への理解を深めるとともに、災害に備え、私たち一人一人ができることに取り組むことが大切です。災害に強い街づくりのためには、消防団員の力が必要です。消防団への入団希望や、詳しく活動内容を知りたい人は、安心安全課へお問い合わせください。このページの件についてのお問い合わせは、安心安全課、電話560611です。次は市民税、県民税の申告のお知らせです。期日は3月17日月曜日までです。なお、所得税、国税の確定申告は折り込みチラシに掲載しています。長久手市ホームページで市民税、県民税、申告書を作成できます。市民税、県民税、申告書作成コーナーで収入や控除金額を入力すると自動計算され申告書が作成できます。 申告書は税務課窓口に持参または郵送で提出してください。二次元コードでも確認できます。市民税、県民税申告について、対象は2025年1月1日に長久手市に居住し、2024年中に収入があった人。ただし次の人は申告不要です。所得税の確定申告をする人、収入が年金収入または年末調整済みの給与収入のみで、他に申告する控除がない人です。持ち物については、1、マイナンバーカード、2、マイナンバー通知カード、もしくはマイナンバー記載のある住民票の写しと、運転免許証など本人確認ができるもの、1、2のいずれかです。源泉徴収票など2024年中の所得がわかるもの、これは原本です。2024年中の控除金額の証明となるもの、生命保険などの支払い証明書、医療費などの領収書、寄付先から発行された証明書、障害の程度がわかる障害者手帳などです。所得がなかった人でも次に該当する人は申告が必要です。国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定に必要と思われる人、国民年金保険料の免除申請をする人、その他、福祉・医療サービスを受けるため、所得金額などの証明が必要な人、2025年度、2024年分の所得証明書や非課税証明書が必要な人です。申告についての日時・会場をお知らせします。A、1月6日月曜日から、時間は午前8時30分から午後5時まで、土曜日曜祝日は除きます。会場は税務課市役所本庁舎1階です。 B、 2月17日月曜日から28日金曜日まで、時間は午前9時30分から午後4時まで、土日祝日は除きます。会場はイオンモール長久手4階イオンホール確定申告会場内です。 A は事前予約不要です。 B の市民税県民税申告については事前予約不要です。確定申告の予約方法については折り込みチラシに掲載されています。多数の来場者が予想されますので、二次元コードの申告書作成コーナーで事前に申告書を作成し、郵送または持参されることをお勧めします。この件についてのお問い合わせは税務課電話560-6608までお願いいたします。次は社会保険料控除のための納付額確認書についてです。介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税は確定申告において社会保険料控除の対象となります。2024年中に納めた人には1月下旬に 納付額確認書を各担当課から送付します。後期高齢者医療保険料と国民健康保険税は同一の確認書でお知らせします。確定申告を行うまで大切に保管してください。ただし、遺族年金及び障害年金以外の年金からの転引き、特別徴収で納めた人には送付しません。日本年金機構などの年金保険者から送付される源泉徴収票を確認してください。この件についてのお問い合わせ先は、介護保険料は長寿課電話560613、後期高齢者医療保険料は保険医療課電話560617、国民健康保険税は保険医療課電話560618です。次は2025年度、会計年度、任用職員募集のお知らせです。2025年度、会計年度、任用職員を募集します。勤務条件や申し込み期間など、詳細は長久手市ホームページ、または二次元コードでも確認できます。会計年度、任用職員とは、任期の定めがある非常勤の地方公務員、一般職です。任用期間は原則1会計年度、4月から翌年3月までです。一部の職で1年未満あり、採用は原則選考により決定し、勤務実績、人事評価により年度を超えて、再度任用する場合があります。報酬などですが、報酬は職種、学歴及び職務経験に応じて決定し、期末手当及び勤勉手当は任用期間6ヶ月以上かつ1週間の勤務時間が15時間30分以上の場合に限り支給されます。また、通勤方法などに応じて、通勤にかかる費用が支給されます。給与改定等により、報酬単価及び手当等が変更になる場合があります。2025年度募集職種予定です。一般事務、事務補助、施設管理、交通指導員、介護認定調査員、児童構成員及び補助員、家庭児童相談員、保育士及び補助員、調理員、保健師、教育、発達相談員、平成子ども塾指導員、スクールソーシャルワーカー、非常勤講師及び補助、スクールサポートスタッフ、看護師、作業療法士、管理栄養士、図書館司書です。これらについてのお問い合わせ先は、人事課電話560604までお願いいたします。
代わりまして、ニュース119、遺産消防より、これは豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する遺産消防本部からのお知らせです。住宅用火災警報器とは、住宅用火災警報器は、火災で発生した煙や熱を感知して、警報音や音声で知らせるもので、一般住宅などを対象に火災予防条例で、設置が義務付けられています。しかし、6月1日現在、備山消防本部管内の約2割の住宅が条例通りに設置されていないことが分かりました。自身や家族の命、 財産を守るためにも住宅用火災警報器を必ず設置してください。住宅用火災警報器の設置場所及び点検について、場所は寝室、寝室として使用すれば子供部屋や和室なども対象になります。階段の上端、原則2階以上に寝室がある場合に限ります。台所、長久手市の一般住宅で2019年3月31日までに新築された住宅を除きます。使用年数、月1回を目安に点検し、製造または設置から10年以上経過している場合は交換しましょう。点検方法は、紐のついているものは紐を引っ張ります。ボタンのついているものはボタンを押してください。なお、警報音が鳴らない、故障を示すメッセージが鳴る場合はすぐに交換してください。この問い合わせは備山消防本部予防課、電話0561-38-7236 です。次は事業総点検の中間報告です。広報長くて6月号でもお知らせした通り、市長公約に基づき限られた予算の中で市民ニーズに合った効率的、効果的で持続可能な行財政運営を目指すため、事業総点検を行っています。詳細は長久手市ホームページまたは二次元コードからも確認できます。事業総点検の目的は、既存事業が今の社会情勢や市民ニーズに合っているのかの検証と、健全な財政運営を行うための財源確保、新たな事業に取り組むための創造的な時間の確保です。長久手市の財政状況です。物価高騰など社会情勢の変化や人件費、扶助費の増加、公共施設の老朽化などにより歳出は増え続けています。また地方交付税を交付しなくても基本的な自治体運営が可能と国に認められた不交付団体であることから、ふるさと納税制度による減収や新型コロナワクチン、子宮頸がんワクチンの予防接種費用、幼児教育保育の無償化やギガスクール構想にかかる費用など、国の施策において交付税が補填されない事例も多く、財政運営が年々厳しさを増す要因の一つとなっています。こうした社会情勢の変化に対応しながら住み心地の良い町であり続けるために、事業総点検で事業の改善を進め、歳入確保に努めていきます。実施方法及び検討状況です。長久手市のすべての事業のうち、庁舎管理費や法定受託事務、臨時的経費を除いた338事業について、市長公約、必要性、効果性、効率性、公平性、歳入確保の6つの視点で点検を行っています。2025年度に向けた検討状況は次の通りです。見直しの方向性、廃止が11件、見直しの観点は、事業開始当初と比べニーズが変化している事業の廃止、費用対効果が低い事業の廃止、事業開始から一定の効果が出て役割を終えた補助金等の開始などです。見直しの方向性で改善は31件、見直しの観点は業務委託に関する委託項目や作業人員の見直し、複数課で使用しているシステムの統合によるコスト削減、イベントの実施形態や実施方法の見直しなどです。歳入確保は6件、新たな国や 県の補助金の獲得、広告収入の検討、社会情勢に伴う利用料金の見直しなどです。事業総点検は、2026年度の予算編成に向けて、さらなる改善を行うため、2025年度末まで引き続き実施予定です。今後も広報やホームページで進捗状況を公表しながら進めていきます。これらの問い合わせは、企画制作課電話 56-0600 です。次は、長久手市の過疎の現状とこれからです。高齢化に伴う死者数の増加により、長期間過疎ができない過疎待ちが全国的に問題となっています。長久手市には過疎場がないため、亡くなった人の受け入れを近隣の自治体の過疎場に頼らざるを得ない状況です。今回は長久手市の過疎場の現状と今後の影響について考えます。年間死亡者数の推移。長久手市の死亡者数は2018年から2021年度までほぼ横ばいでしたが、2022年度から増加傾向にあります。過疎の状況。長久手市の2023年1月1日から12月31日の死亡届受理件数は386件で、うち 58.3% が名古屋市天白区にある矢事斎場、 35% が瀬戸市にある瀬戸市斎苑で火葬されています。例年、冬季に件数が増える傾向にあり、1日あたりの対応件数を超えることもあります。さらに、高齢化も進む中で、現状のままでは次の火葬待ちが連鎖的に発生することが予測されます。また、矢事斎場は施設の老朽化による再整備のため、4月1日から2028年5月31日まで稼働停止する予定です。今後考えられる影響。今後も死亡者数は増加すると見込まれており、近隣市町の火葬場には住民の火葬待ちの発生を防ぐため、市民優先枠の設定を検討しているところもあります。火葬場を持たない近隣市町は、これまでより長く待ち時間が生じたり、比較的空きのある朝早い時間帯や夕方の遅い時間帯などに火葬を行う必要があるなど、各種費用や告別式等のスケジュールに影響することが懸念されます。また、近隣の火葬場に空きがない場合は、長久手市から離れた火葬場で火葬を行わなければならず、遺体の移送や遺族の移動等の費用にも影響する可能性があります。長久手市では個人の尊厳を守り、将来にわたって安心して弔うことができるよう、火葬場のあり方について検討を重ねていきます。これらの問い合わせは、環境課電話 56-0612 です。